とチコがお届けする気まぐれチャレンジ。1月10日午後9時半を回りました。デカプーとチコでお届けする気まぐれチャレンジ第81回目の放送を行います。9時から行うということで告知をしましたが、30分遅れてしまいまして大変申し訳ございません。どうぞよろしくお願いいたします。チコちゃん。
はい、こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか音楽が大きい。
そうでもないはずで、あの前回とレベルは一緒だから、うん、大丈夫だ
と。私のところに聞こえてくるのは結構大きいけど大丈夫ですか？
うん、大丈夫です。こんなもんだと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、今日もお付き合いいただきまして。
こんな平日の皆さんくっそ忙しい時にね、はい、聞いてる人いるんですか？
一応いるみたいですそれってくす、そしてそしたら聞いてる人が暇人みたいじゃないですか？
え、いやー、ありがたいリスナーさん
大事にしないといけません、はい、ね。いやー、毎日風が強くて、あの、あったかいにはあったかいんですけど、とにかく風が強くて電車も乱れるし、バスは乱れないですけど、チコさんはここのところどっか出かけましたか？
いや、私今在宅勤務なんで、はい、通勤しなくていいんでとってもありがたいです
お仕事はするけど通勤しなくていいんだ。
はい、
いいな。
で、お昼過ぎると、うん、あのベランダからあったかい日差しが入ってくるんで、ぬくぬくしながら。
ここは西南西なので、お昼ちょっと前から入り始めて夕方まで日が入りますね。
午前中、朝のうちは暖房を入れるんですけど、
朝全然入んないから、
はい、寒いので、
そうです
ね、逆にお昼過ぎると今度暑くなりますね。
あのカーテン開けてると、
はい、
暖房を消して、
はい、
日向ぼっこしながら、
はい、どんどんひ弱になりますね
ひ弱になる。
はい、
もやし、
もやしっこです。
もやしっこ、
細くないもやし
キノコ、
キノコ、うん、
キノコは日陰で一応育つでしょ。そういう問題じゃない。
そういう意味じゃないと思うんだけど、日陰で育つからもやしなの？
日がなくても真っ暗なところでもジメジメして、真っ暗なところでも日の当たらないところでも育つからもやしなんじゃないの？
細くてヒョロヒョロだからもやしなんじゃないの？
あ、そう、そっちか、はい、今日あのデカプーはあの胃がん検診だったんですよ、朝から。
はい、
の夜の9時からご飯じゃない、飲み物も飲んじゃダメ、食べ物も食べちゃダメ、ダメって言われると食べたくなるもん
ね。いや、もう年末から大騒ぎですよ
だってバリウム飲んだことないんだ
もん子供じゃないんだからって
だってチコちゃんは子供を飼ってるんでしょ、この家。
はい、
育ててるわけでもないの、ね、
はい、飼ってる。
飼ってる、世話が焼けるね。
いや、飼ってるから大丈夫。
飼ってる、飼ってるのだって楽なものがいいじゃん、飼うなら。
はい、
楽なの。
じゃあなんて言うんだろうね、飼ってるとも違うのかな。盲導犬はお世話したよね。
俺世話されてるかな。
お世話はしてないかもしれない
そっか、世話されてない。いや、美味しいご飯作ってくれてますよ。だって今夜だって
あの山盛りいなり寿司。
そうだよ、皮からこうはみ出たご飯
いや、ご飯余っちゃった
余っちゃったからって全部入れないでくださいよ。美味しかったです 美味しかったんですよ。でもあのなんだっけ、鶏の、塩コショウ焼きっていうんですか、
はい、
美味しかったですね。
あれは
あれはチンすればいい、チンっていうか、グリルでやる、
塩コショウしてグリルに放り込んだんだけど、
はい、私あれ冷凍のまんまグリルに放り込めばいいんだと思ってたんですけど、やっぱり一回解凍しないとダメなんですか。
当たり前じゃないですかいくら自動だからって、なんかまだ凍ってるお肉をこれに塩コショウしてレンジグリルで自動加熱、なんだっけ、自動調理すればいいんだとかって言い出すんで、はい、必死で止めましたけど
やめた方がいいと思いますって言われました。
やめた方がいいです、お願いですからやめてください解凍してからにしてください。
まあでも解凍でもパサパサになることもなく、
ちょっとまだ凍ってたよ。
うん、まあでもあれぐらいならいいんじゃない。なんか思った以上に油が落ちちゃうんで、まあいいっちゃいいんですけど、でももしかするとこうなんかニンニクかなんかと一緒にあれするともうちょっと臭み、鶏の匂いの臭みが取れるのかな。うん、
だからレシピでは、うん、照り焼きとかになっていて、
あーそうなんだ、
味をつけるようになっていて、
はい、
ただなんか塩コショウでもいいっていうのを見たんで、
やっぱ試すのは楽な方だよね。
いやなんか今日本当は鶏肉にするつもりがなかったので。
そうなんですよ、買い物ができなかったんですよね
ネットスーパーが今日もうなんか配達の上限
に
達していますって出てて、ちょっと買えなかったので、
うん、まあまあでもどっちも美味しかったです。
はい、ほとんど私は味付けをしていません。
でも準備してくれたじゃん
あの言えば言うほどボロが出るのでやめましょう。
はいと、まあそんなわけで、でも
ちょっと私の耳には音楽が大きすぎるんですが、は
い、じゃあ下げますよ。これぐらいでいい？
いやほとんど変わってない。
いや全然違うんだけど、まあ、もうこれ以上はちょっと下げられません。
はいデカプーさんの声が聞こえないんですよ。
声が遠い？
なんか小さかった。
そう、なんかじゃあこれぐらいにしましょうか。
はい、
はい、
いやこれぐらいって言われても全く変わらないんですけど、こっち
でも音楽はでかいの？
はい、
そんなはずはよくわかんないですけど、はい、皆さん聞こえてますか？はい、ちょっとツイッターを見てみましょう。
あら、なんかこんな時間にホットケーキを食べた人がいますよ。
なぬ、
トムじいさん、2人でホットケーキを食べながら聞こうと思って9時にホットケーキを焼いたら9時半になったので
食べ終わっちゃった。
9時半に始まったのでホットケーキを食べ終わってしまいました失礼しました
すいません、こちらも。
なんかもしかしたら間に合うかもって早めに告知をしたら、早い時間で告知をしたらやっぱり間に合いませんでした。
はい、見事にずっこきました違うんですよ、間に合うだろうと思って風呂に入ったら寝落ちした大バカ者がここにいるんですよすいません
なんでこれから放送をやるって騒いでる人がお風呂で寝るかな
すいません、だいたいこの時間で終わろうって言ってだいたい終わらないので、先に入ろうと思ってとにかく入ってきちゃおうと思ったら寝落ちしました、すいませんびっくり、えっていう、こうもうしょうがないですね、はい、
あ、トムじいさんが、はい、鶏肉の塩コショウ焼きはムアちゃんが突然作りましたがとっても美味しいですよね。美味しかったですね。
美味しかったですよ。
ただなんか塩とコショウと別、味塩コショウでつけちゃったからか、
はい、
薄かったからか、なんかちょっと美味しいんだけど鶏肉の臭みが抜けてなくて、
はい、 そうなんだよね。あの臭みはちょっと気になる人は気になるかもしれないですね。
うん、あの
きっと
ちょっと漬け込めばよかったのか、
うん、
ちょっとお酒でも振ればよかったのか。
うん、どうなんだろうね。あの肉の硬さとかは良かったんですけどね。
はい。
多分あれやりすぎると今度油が落ちすぎちゃって、
そうですね、
ダメなのかなって思うんですけど、ね、いっぱいツイートが来てるみたいよ。
え？え？あ、ごめんなさい、見てるとこ違いました。え、でも来てないよ。
気まぐれチャレンジ試験放送が始まっ、
いや、トムジーさんしか来てない。
じゃあ俺の方で読むので探してください。
いや来てないんだって、私あのタイムラインに、
うん、だから俺の方で読むのでその間に探してくださいって言ったの。
いや、うん、まあいいや、読んでください。
だってハッシュタグ追ってるんでしょ。
ハッシュタグに私のところに来てないの。
じゃあちょっと再起動してみて、それ再起動するか再読み込みするかしてみて。気まぐれチャレンジ試験放送が始まりました。暇な方はぜひ、お付き合いください。あ、違うな、本当だ、ごめん、
それ自分が流したやつでしょ。
違う、これはトムジーさんですね。ごめんなさい、私が悪うございました。そうですね、はい、大丈夫です。あのその2つだけですね、
はい、
ごめんなさい。はい、でまあ胃がん検診はいいですよ、どうでも、とりあえず終わったので、はい、
まあ今日バタバタしてもね、ジタバタしてもも
うしょうがないです、
はい、いつ結果出るんですか。
知らないです。だけどなんかあの思ったほど大量にバリウムを飲まされるわけでもなくて、なんかちょっと勘違いしてましたけど、ただやっぱ
2リットル飲むんでしょって言うんですよ。
はい、
大腸がん検診と間違えてるんじゃないですかね。
大腸がん検診はついでに検便するだけでした。
あれ、あ、大腸がん検診じゃなくてなんだっけ、あの腸の検査するとき飲むじゃないですか。
わかりません、
私飲んだことないけど。
いやでもね、なんかすぐに出さないといけないからってあの下剤をもらったんですけど、
ご飯中の方すいません、
出ないんですよ。はい、ほんとね、まあいいや、とりあえず。なんかほぼなんか逆さまにされたり、また縦に起こされたりしながら右向け左向けって言われて8枚ぐらい写真撮るんですけど、これが結構頭が下になったり頭が上になったりするもんだから気持ち悪い。
あれ、なんかベルトみたいなしないんでしたっけ。
ベルトしなかったですね。
落ちないもの、だって手の力だけで支えるわけじゃないでしょ。
あのなんだ、あの実際はこう横になった時に足元にちゃんと地面みたいなのがあって、それが全体で動くので落ちはしないんですけど、
真っ逆さまじゃないし。
あ、そうそうそうそうそう。だけど決して気持ちのいいもんじゃないですね。あのバリウム飲む前にあのなんか炭酸っていうか、あの何、胃を膨らませるなんか粉みたいなの飲まされて、
あれが結構辛いですよね。
でゲップしちゃダメですって言われてね、
はい、もう私中学生の時に飲んだきりで、
うん、
あとは20年ぐらい前に胃カメラをやったんですけど、その後全然やってないので、やんないといけないんでしょうね。
中学生の頃にそんなのやるんだ。
なんかあの虫垂炎の後ちょっとなんか調子が悪くて、うん、
あ、中水炎、あ、中水炎ってそんな若い頃のやった。
はい、12歳。
そうなの。12歳。
13歳になる手前ぐらい。
へー、そうなんだ。いやいや、まあとりあえず終わったので。 もうしばらくいいです本当は毎年やんなきゃいけないらしいんですけどね、はい、はい、
トムじいさんが、
はい、
なんかですね、ムアちゃんが鶏肉にブスブスと穴を開けて塩コショウしましたかと聞いているんですが、
したした、
あのでもあのなんだっけ、え、ムアちゃんは胸肉、あ、じゃない、もも肉の1枚のやつをやったんですかね。
さあ、
あのうち唐揚げサイズのやつをやったんですけど、
うん、
ちょっと穴開け足りなかった
うんかね。あのお肉焼いたりするときは結構あの
柔らかくなりますよね、ブスブスっと
やるとね、
はい、
その方が味も染みるしね。
そうですね、うん、ほとんどもうかけて時間を置かずにやっちゃったんで、
はいはい、あ、でもいいね、いい買い物をさせていただいたと思っております。それでですね、先週末ですよ、全く年明けって、まあ、年明けうちは4日から仕事でしたから、まあ、冬休みは3日で終わったわけです。だけど、ね、あの4日5日と仕事に行けば、ん？ 4、5、6か、
4、5って仕事に行って6もちょっと出かけたので7日はゆっくりしようと思って寝てたわけですよ。私はちょっと寝坊したわけですよ。で、朝起きたらなんかニッコニッコニッコニッコして目キラキラさせて iPhone が安いんだよとか言い出して、あ？みたいなそんなんだったら土曜日に言おうよっていう感じで、
だって買うつもりなんてないもん、もともと。
いや、散々なんかね、私はまだあの1年ちょっとなんですけど、デカプーさんはもう2年過ぎてるの でバッテリーも持たないっていうんで買い替えなよって言ってたのに、いらないいらないとかって、あともう1年使うんだとかって言ってたかと思ったら、
言ってましたよ
なんか朝起きたらもうなんかもう出かける気満々で用意どんみたいな。
え、その日は全然あれ安い、なんか安売りしてるね。まあ実は iPhone8 と8プラスがヨドバシで5万円引きになってたのかな、元々の原価からすると。
だって最初はうちから10分の山田電機で買うって言ってたから。
まあ、で山田電機で買うって言ったのはちゃんとその前の話があって、ヨドバシで見たんだけど、ちなみに、まあ、あの浮気心で山田はどんなことをやってるかなと思って山田に連絡をしたんですよ。だ別にあの、まあ、似たようなもんだろうと思って連絡したら山田がもっと安かったんだよね、はい、
なんか本当はなんかダウンベストが欲しいとか言ってませんでしたっけ、は
い、ダウンベスト欲しいです。
高いダウンベストだね
いやいや、ダウンベストまだ そんなに高くないですよ。だって今回の、すみません、チコさん、
はい、
今回の持ち出し金額は、
まあ、私ちょっと恩恵に預かったのであんまり文句言うのやめときますね。
あれ、今から俺が攻撃をしようと構えた瞬間に逃げ上がったの、あの実質価格でしか我が家は話をしませんので、あの世の中的に言われているいろいろな金額とごちゃ混ぜにならないようにしていただきたいんですけど、
あくまでもうちのお財布です、
ね、我が家のお財布ですけどね、はい、あの我が家のお財布からあのパタパタ羽を生えて出てったのは実は2万円出てってません。なので、あ、まあ、この後お話するんですけど、iPhone、 結果的には iPhone8 プラス256GB の、端末を2台購入してるんですけど、手元から出てったお金は1万8000円しか出てってませんはい、じゃなかったら買わないね今回ね、
うん、いや なんかデカップ一人で買い替えればいいって思ってたんですけど、デカップ一人で買うと5000円高くなります、
うん、
で二人で買うとその5000円安くなりますみたいな、なんか
いやそれは大した金額じゃないんだよ。5000円は安くなるだからってみんなこれ聞いたら思っちゃうかな、
はい、
ダメですよそんな説明では。
いや
はい、あの、まあ、まずそれがありました。で一人で買えてもまあまあそれなりに得ではありましたけど、実はチコさんがいないと買える気には正直ならなくて、チコさんは実は iPhone7 を使ってたんですよ、
はい、
だから買える必要はないと言っていたんですけど、
はい、ましてプラスなんて眼中になかったんですけど、
で何が起こるかというと、7のまんまずっと使っていると月々のランニングコストが高いんです、どういうことかと言いますと、
あ、そっか、プラスだから5000円アップしただけか、
ん、
あ、大丈夫どうぞ。
チコさんの端末は iPhone7 なわけです。私の端末は iPhone6S なわけです。でこの最終的に18,040円になった、1万8000円ぐらいになったっていうこの金額っていうのは、あのいろいろなキャンペーンを加味してプラス、その中には、端末下取りがあったわけです。で、端末の下取りがチコさんの分が3万5000円ぐらいあったんです。で私のは1万7000円ちょっとだったんですよ。でそれが最終的なプラス分になっていて、ちょうどこの連休の、サービスっていうので、1台あたり8万1000円の値引きがあったんですね。で8万1000円の値引きに3万5000円の下取りに、私の1万7000円の下取りがあったわけです。で、この下取りがなかったら8万1000円の値引きもしてもらえないんです
普通に考えたら十何万とかですよね。
はい。でそれでもヨドバシとかだと下取りをしても5万匹とかだったので、まあ購入したビッグは良、まあ、かったんだろうなと。でやっぱりその購入するときにこの携帯のプランに入らなければいけませんみたいなのもやっぱりあって、まあよくできてるなっていう気はしたんですけどね。
なんか本来は8、うん、プラスじゃなくて8だと2台とも0円だったんですけど、
はい、実質購入価格も0円になるはずでした。
0円になってさらに下取りに出した差額も返ってくるはずだったんですけど、
差額分は au ウォレットというカードの中に何プラスしてお返しします、だから月々の料金にお使いくださいみたいな、
はい、
でなおかつその au ウォレットのウォレットを作っていただければ au ウォレットに最初にキャンペーンでそれぞれに1万円プレゼントしますっていうやつですね、
はい、
使うつもりないんですけど、
はいまあ、さらになんか店員さんの裁量で5000円そこから値引きしますよって
入れてくれましたね、
はい、
だから
で結果的にデカプーさんの iPhone が1万7000いくら、
うん、1万7000
で私の分が5000円だったんですけど、その 店員さんが5000円引いてくれたので多分私の iPhone は100いくらか200いくらなんですよ。
ああ400いくら、ね、
ああ400いくら、
はい、ちょっと嘘があります。とりあえずチコさんの分はチコさんの分は、iPhone の iPhone8 プラス256ギガで5040円って言われたんですね。
40円、
うん、
100円じゃない40円か、
はい、5040円って言われてたんです、はい、でそれにプラスして5000円引くので、チコさんは実は iPhone8 プラスを40円で買ったんですね、
はい、40円で、はい、なんかいろいろあのウォレットに溜まった分で事務手数料とかも払えちゃったので、
そうですね、事務手数料もチコさんの場合はドコモから出た分で、はい、あとは入った初期手数料、まあ、これで足しても、
まだ
6480円ですので、はい、まあ、それでも余るっていうか、
まあ、余るっていう、
iPhone7 で使うのとから8でね、この人最初64ギガにするって言ったんですよ。
はい。
っていうかさ、
したらなんか1万いくらだっけ返ってくる。
2万円近く返ってくるって言ってたんだけど、うん、面白くもなんともないじゃん買えるのにって話をしてて、
もう本当にケースつけたら全く分かんないもんね。
7と8じゃちょっと分かんないかもしれない。はい、だったら。で私が最初10もキャンペーンに入ってるって
嘘をつきましたね、
思い込んでてですねこれは10に行くしかないと思ってたんですけど、
そう甘くはないです。
10は10周年の記念の商品で一番新しいの出て、一番新しいって1ヶ月しか変わんねえじゃねえかよっていう
それはこっちの都合で
だって去年の11月は7とか8は、何新しいの、7とか8じゃない、8とか8プラスは新しいので、そういう対象にはならないんですよ、総務省の、お達しもあるのでとか言ってたのに、じゃあ何なんだよ、この値下げはみたいな。
そう、だから私、まだ月々サポートも残ってたんですけど、
それも計算したけど、
まあ、賄えちゃったんで、
そう、あでチコさんが乗り換えても問題なかった理由はもう一個あります。ほとんど今外で携帯を使わないんですね。ということは、今のドコモで入ってるプランが、まあ、あのパケット定額の5ギガに入ってるんですけど、そうするとね、それだけで5000円ぐらいかかってるわけですね、
はい、
でこれ使っても使わなくてもこの金額なんですよ。だけど、この、ピタットプランっていうこの au の今度のサービスっていうのは、これ去年の6月だから7月から始まってるんですけど、一番使わない時で1ギガ未満で、一番少なくてそれが1980円から始まるのかな、1800円ぐらいから始まって2ギガ3ギガ、5ギガ20ギガっていう段階を追って1000円ずつ上がっていくんですね。なので3ギガ未満、まあ5ギガでもいいや、5ギガ未満なら今ほど高くないし、月々の料金ってね、使う量ってその月によってもきっと違うじゃないですか。
多分今までも3ギガでも良かったんだけど、
3ギガでも使ってなかったね、多分。
かけ放題がその時ないって言われたんじゃない？
かけ放題が5ギガじゃない、あ、3ギガ5ギガのプランじゃないと付けられない。で、3ギガと5ギガで1000円ぐらいしか違わないのに、プラン的にはそんなに差がないんですよね。だけど月々サポートっていう端末を購入する端末に対してのサポートみたいなのが3ギガの時と5ギガの時では サポートできる金額が違うんですね。
あれ3ギガってなんかあの何分未満無料っていう通話料金じゃなかったっけ。
それは3ギガ5ギガって言ってるのはインターネットのパケット量、何分って言ってるのは電話の方のし放題プラン、
はい、
電話し放題プランは5分かけ放題と、ドコモの場合は、電話し放題のプランがあります。で5分かけ放題の方は2000円しないんですよ。1800円ぐらいなんじゃないかな。で、かけ放題、完全なかけ放題の方は2700円とか2800円とか、ちょっと正確な数字じゃないですけど、まあ3000、税込みで3000未満するんですね。で、まあ、どっちをつけますかって言われるんですけど、この月々サポートがこの、パケット通信量の5ギガと3ギガでも変わってきちゃうし、5分かけ放題か電話し放題かでも変わってきちゃうんですよね。
そうですね。うちは基本的に家電がないので、うん、ないというかネットのために置いてるだけで使わないので。
そうですね、
5分かけ放題なんだっけ、
うん、いいんだよ5分かけ放題
ではちょっと足りないんですよ。
で、これは電話する人しない人っているので、それは考え方はお任せなんですけど、あ、僕の電話5分かけ放題だから1回切るねって言える環境にあるかって話もあって、
うん、
だからそれはそれで微妙だなと。でなんかそれ落ち着かないですか。
かける場所によったらそれが許されないじゃないですか。
そう、かけ直してくれる人はいいけどね。でそういうことは気にしたくないしね、基本的に。
まあ、どちらかというとこうかけ直してあげる方なので。
その方がこっちも気が楽だしね。
特にあの実家なんかにかけるときは、
うん、そうだね。でほらね、 LINE とか Skype とか FaceTime オーディオとか、
はい、
今無料でカカオトークもあるから無料でできるものいっぱいあるんだけど、
自分たちが電話をする相手が それに対応できてない
ところが多い、
場所が多いので、
残念ながら
かけ放題は外せない。
残念ながら自分の身の回りが原始人だったっていう。
まあでも公共機関なんかにかけたらあっという間に5分、もう待たされてるだけで5分経っちゃいますからね。
そうなんですよ。でそういう意味では、e モバイルの2980円、あれは実は初年度だけで次の年は金額が上がるんですけども、あれは、10分かけ放題なんですね。で10分かけ放題か、電話し放題っていうプランが今はあって選べるんですけども、まあ e モバイルは iPhone が最新機種ではないっていうのもちょっとあったりとか。
i モバイルでしょ。
y モバイルだよ。俺 e モバイルっつった今、
うん、
Y モバイルです。
なんでそんな昔の話してるんだろうなって今
e モバイルってあったね。すいません。あーやだやだ。そうで Y モバイルっていうのはソフトバンクの MVNO なんですけど、あの格安の、まあ、格安っていう割に微妙に高いかなと思ってはいるんですけど。
でも Y モバイルもかけ放題あるんでしょ今。
うん、今お話ししたように、うん、10分かけ放題か、
普通のかけ放題あるんじゃなかったっけ。
だから10分かけ放題か電話し放題だよって言ってる、
うん、
2種類あるの。
まあ、ただ iPhone がそうか6しか6だっけ 6S
が出たっつってたな、うん、6S は今売るんだよって感じでしたけど。はい、まあでこの去年の料金プラン改定で今まではどこかが、料金プランの改定をするとそこに追従して似たようなプランでこう3社ソフトバンク、au、ドコモ3社同じようなことやってたんですけど、実は、去年の改定では それぞれが独自路線で走ってるんですね。例えば、ドコモは、シンプルプラン、それから、ドコモウィズって言ったかな。ドコモウィズっていうのはこの端末とかこの端末を買った時には毎月1500円割引しますよみたいな、ね、ギャラクシーとアローズだったかな、だとなんか月々のそのサポートがなんか揺れてない？
揺れてない。
そっか、ギャラクシーとアローズが買えばその、2年間じゃなくてその端末を使ってる限りはずっとその1500円だか1600円の割引が受けられますよっていうプランで、なおかつそこにシンプルプランっていうのを一緒にあれすると、家族が増えるたびにその家族はすごい安い金額で契約している、パケット通信量、10ギガなら10ギガをほんの数百円プラスすることで、みんながそれを使えるみたいな、まあ、格安シム対策みたいな感じのことをやり始めました。で、まあ、だけど結果的に本当に安くしたい人は、格安シムの会社に行くんですけども、ドコモってサポートは手厚いですよね。もしもし、もしもし、
私ですか？
はい、サポートは手厚いですよね。
手厚いかな手厚いんでしょう
多分。あ、でも他の日社と比べてもなんか親切にしてくれてるような気がしない。
昔はそうだった気がするけど今どうなんだろうな。まあでもなんか iPhone は設定しませんとかいろいろ言うからわかんないけど、でも他のキャリアに比べたら親切かな。
iPhone 設定しませんは au が一番言うかな。
いやでもいつだった、何年か前ヤマダ電機の au はすごい親切だったけど、
ね、あれはあの人がやりたかったんじゃない
か。
わかんないわかんないですけど、で、うん、
まあ、だけど、うん、
あの回線の安定性とかそういう意味ではやっぱりドコモ回線ってこうちょっと混雑してもそんな簡単にスピードは落ちないんですって。
あの京葉線の地下に入った時に、
うん、
ドコモはつながってたんですけど、
うん、
au どうなんですかね。
あ、この前見てこなかったな。ソフトバンクはつながるようになりました。
あ、そうなんだ、
うん、
割と最近までつながらなかったよね。
うん、つながらなかったね、いつ頃だっけな。あ、でも去年かな。あ、つながるようになったって思ったんですよ。で、au は、今どこの、あれもそうかな、各駅に入ると、駅の中にそれぞれの会社のスポットがありますね。ドコモとか、au とか、ソフトバンクとか。でも、正直言って、キャリアの、Wi-Fi スポットって言われる、ソフトバンク何々、000ソフトバンク何々とか、ドコモ何々とか、au 何々ってやつは、つながるのはつながるんですけどクソ重たいんですね。だけどこの前ちょっと感覚的には au の Wi-Fi は比較的早いなと思います
でもこの前
あお店でつながんなくてな、
古い iPhone をリセットしてその場で渡すっていうのが条件だったんでリセットするって言ってたんですけど Wi-Fi にとにかくつながらなくて。
そうそう、あの解約、MNP の手続きをするときに端末の診断っていうのをするらしいんですね。だからリセットしてから持ってっちゃいけないらしいんです。で、端末診断をしてその問題ありませんって言うんで、あ、もう問題ありません、 MNP できましたって圏外になってからリセットしろっていうわけですよはい、
なんか最初はビッグカメラの Wi-Fi につなげって言われてことごとくつながらず、
あの使ってる人が世の中どんだけいるんだっていうぐらい多分パンク状態なんでしょうね、
は
い、
しかもリセットはお客様がご自身で行ってくださいとか言うので
つなぐんですけど、
うちが悪いのかなってずっと思ってたんですけど、
そしたらあ、つながりませんね、 でもそうしないとこれ下取りできないんですよ。ふざけんなって話でね。
それうちのせいじゃないよねって言っちゃいましたけどね。
うちのせいじゃありませんよね。
だってここまで来てできませんって、なんか詐欺みたいなもんじゃないですか。
もう MNP もなんか手続き済んじゃってるし ね、
書類の手続きもしちゃって、
そう、どうしましょう状態でね。で、あ、すいません、 au の Wi-Fi につないでみます。
最初から持ってこいよって感じでしたけどね。
でもね、その次 au の Wi-Fi にもつながりませんって、
はい、私夕方からヘルパーさんが来ることになってて、ね、あの、私だけ帰っていいって言ってたんですけど、いや、なんか最後本人確認があるので帰らないでくださいって言うし、
ヘルパーさん30分遅らせました、はい、で、結局手続き終わんなかったので、
でももうリミットって言って、もう本人確認の書類何度となく見せたからもういいでしょって言って、あの主人だけ置いて、
安くしてくれたのに、親切にしてくれたのに。
だって繋がらないのうちのせいじゃないもん。
でもね、 MNP しちゃったから電話も繋がんないの、
はい、
ついでにね、電話リセットしちゃったからね、電話番号も分かんないので
、何も考えずに飛び出してきちゃったんで、時計も持ってなくて、 Apple Watch しか持ってなくて、もうなんかトラブルがあってって言ったら、私はもう身元不明者になっちゃうかもって。
保険証持ってたでしょ。
そうそう、なんか、いや、最初はなんか本人確認書類だけデカプに預けていくっていう話があって、うん、そしたらもう事故にあっても私は身元を確認できるものが何もないので。
で、携帯持っていかないじゃないですか。終わったよって家に電話かけようと思ったら家の電話番号も知らないっていうこ
と。だから知らないね。基本使わないから。
だから、あの、チコちゃん、家に帰ったらワン切りして。なんか、あの、数時間のことだったんですけど、今何時ですか。今ところで何時ですか。
何かで電車止まっちゃっても。ヘルパーさんの業者にも電話できないんですよ。だからドキドキでしたけど、あの、
昔って一体どうやって暮らしてたんだろう。って思っちゃいますけどね、ま
あ、公衆電話も昔はもっといっぱいあったし。
ああ、そうだね。電話番号なんか記憶してたもんね。
はい。で、メモ持ってましたよ。
ああ、持ってたね。そうだそうだ。で、まあ、そうなんです。で、いろんな、まあ、携帯を契約するときにはいろんなことを考えなければいけなくて、その通話はほとんど使わないよっていう人が結構最近は多いんでしょうね。だから、こう、通信だけできればいいっていうことを考えると、まあ、格安 SIM を考えてもいいと思いますし、実際それがこう何十ギガってなってもそんなに高い金額にならないで家族でシェアできたりとか、そういうプランも実際あるのでいいのかなって思います。だからその辺はこう、もう自分に合ったものを探してもらうしかないんですけど、
う
ん、
本当、あの、自分がどういうふうに使いたいのかっていうのをしっかり分かっていないと、うん、MNP だ、安くなるって言って飛びついちゃうと、なんか、
あ、安くならないですよ、
うん、あの、ただ乗り換えっていうだけで飛びつくと逆にお金を損することにもなるので
結構怖いです。で、実は2年前に、移った時も、最初2年後ぐらい、2年後まで、あの、機種変更をしないでここで動かなかった時にどれぐらい得をするか損するかっていうのもやっぱ見るし、なおかつ、あの、安くするためには手間がかかるんですね。
そうですね、
すごい手間がかかります。
2年前もなんか閉店ギリギリまでいたような気がします。
うん、まあ、そういうこともあるけど、それだけじゃなくって、そのごちゃごちゃその料金を調べたり、その生活の中でそこにこう費やす時間がやっぱりないとできないですよ。
2年前も結構得しましたよね。
得したね。あの時プロバイダーも乗り換えたからね。
はい。
得しました。で実際そのプロバイダーでそんなに問題は起きてない
かな。プロバイダーもやっぱり自分の家に合うかどうかっていう、自分の生活に合うかどうかっていうのも考えて変えないと。
そう、あれは光回線を選ぶだけじゃなくて、そこに抱き合わせるプロバイダーによっても変わってくるので、昔あれなんつったっけ、
スカイプがつながらないプロバイダーね、
あれ なんつったっけ、
なんか知らない名前だった。
素敵ネットじゃなくて、なんだか怒られちゃう、素敵ネットに。素敵ネットじゃないや、
いい加減な名前言うと怒られちゃうよ。
au 光に何を抱き合わせたんだっけな、とにかく安かったんですよ。で安いからいいと思ってよく聞いたこと。
au の前でしょ、
あれ au の前だっけ。
それで繋がらないから au に乗り換えたんだもん。
あのね、スカイプの音がビロビロビロビロビロビロっていう、あのロボット音声になるっていう、すごい回線状態が悪くて、でも実は光回線が悪いんじゃなくて、それを契約してるプロバイダーでも変わるっていうことが後で分かって。
マンションの配線まで工事したのにね。
あのね、中の導線入れ替えたんですよ
まああれはうちお金かかってないけど、
いやー、あれは大変でしたね。だからその契約するプロバイダーでも、その何、例えばインターネットの回線状況って変わったりするので、いや本当怖いですよ。で一回工事しちゃうと、工事するのに、ね、工事費用で2万3万かかるじゃないですか、
はい、
でそれもなんかキャンペーンで、あのこの初回工事料は無料になりますとかやってる時ならいいですけど、まあ後でポイントで返ってくるとかね、あるにはあるんですけど、意外とそれで返ってこないのが、あの王様 NTT さんでございます
よそういえば、あの乗り換えるときに、
はい、
あの番号
ポータビリティ
の手続きするじゃないですか、電話かけて、はいはい、で他のプロバイダーは、じゃあのいくらのポイントあげますから乗り換えないでくださいとか言うじゃないですか、
はい、あのどこ、私は2万ポイントもらいました、
はい、でなんか大体1万ポイントとか2万ポイントくれるって言うんですけど、ドコモは言われなかったですね。
あ、そうですか、
はい、あ、そうですか、あ、これができなくなりますからね、あのこれも消滅します、いいですかなんかちょっと、
あの向こうも分かるんじゃないですか、この人は引き止めてもダメな人、この人は引き止めたら残ってくれる人みたいな。
あ、なんか前にソフトバンクから変わるときに、
うん、
なんかポイントくれるって言ったんだけど、もう乗り換えるって決まってて、
うん、
でいやでも乗り換えますって言ったら、なんか でももうちょっと話聞いてくださいとかなんか言われて、いやすいません、あの急いでるので乗り換えはもうどんなに言っていただいても乗り換えはするし、手続き急いでるんでちょっと急いでもらえませんかって言ったら、もうオペレーターさんの声が1オクターブ低くなって怖かった
あのだいたい何でもそうですけど、何、いやらしい根性を出すとろくなことがないんだよね。でだから、3万それ5万にしてくれたらなんとかって言うと、だいたい相手の色が変わって声が変わったりとかね。
いや、そんなこと言ってないよ
あとはもう全然話聞いてくんないからプイッてされたりねまあ、今回は言われなかったんだよ ね、 特にね。
言われなかった、
早かったもんね、チコちゃん、ね、
でもね、なんか態度がね、こう、うん、去るものは追わずみたいな
素敵じゃない、ある意味かっこいいよ。
いや、うん、まあいいんですけど、別にあのポイントくれるって言っても乗り換えなきゃいけなかった、乗り換えることにはなってたんで。
でまあ安いものには必ず裏があります。はい、あのただで安くはしてくれませんねで、あのまあそれはある程度分かっていたので、あの同じ失敗というか、そういう失敗を一応したことはないつもりではいるんですけど、 こんなはずではなかったということもないように結構いろんなことを短時間の間に調べましてですね。
だから失敗はしたことはないんです。
ない、ね、
だけど、うん、店舗からしたらうるさい客です。
うるさいね。うるさいっていうかわめいてはいないですよ。
適当に知識があってどんどん突っ込んでくる。
え、これがそんなはずないでしょっていう話をするのでいやいやいやいやっていう、こうストップをかける
ので今回もなんか前日に電話したときは直接来ていただければさらに値引きしますみたいなことを言ったんですよ。で、当日うちがその担当の人が出勤する前に着いちゃって別の方が対応してくれたんですよね最初。で、その時になんか当日来たら安くしてくれるんでしょって言ったら、はい、なんだっけ、au ウォレットに1万円ずつ
プラスさせていただきます
って言っちゃったんですよ。で、実際その前日の担当の方が来てから、で結局当日来たらちょっと安くしてくれるっていうのはいくらぐらいなんですかって言って、わかりました、じゃあ上と相談してきますっていなくなったんですよ。で戻ってきたら3000円ぐらいだと思ってたんですけど僕頑張りました、au ウォレットに1万円プラスさせていただきます。え、それもともとあるキャンペーンでしょ、さっきのお姉ちゃん言ってたよって言ったらえで
固まってたな固まってた。で、本当ね、調べておくと損はしないなって思った一例が、これとこれとこれとこれとこれがキャンペーンの中に入ってます。でも私たちって一枚一枚書類を確認することってほぼ不可能じゃないですか。で、それを口で説明してくれるわけですよ。で、でもあの日の担当の人はなかなか親切だったなって、ありがたかったなって思ってはいたんですけど、わざとなのか落としてしまったのかわかんないんですけど、この MNP をするときに、この金額であれするときには、何が入るのに、何が条件ですかっていうことを私はいつも聞くようにしてるんですけども、これとこれとこれとこれとこれの6つですってことだったので、全部ブレールメモに書き留めて、これとこれとこれとこれですね。で、ところで、au 電気でおまとめになることは、していただけますよねっていうか、そんな話聞いてないよ。
少なくともうちが契約しますっていう以前には、au 電気なんていう、
そう。
ことは一言もなかったので、いやいや、それ今 au 電気持ってくるのちょっと反則でしょって言って。
電気は買えないよって。いや、でも料金一緒ですから。いやいや、一緒じゃないよって。保険とか電気とかって、まあ、電話もそうかもしれませんけれど、分かんないものは動かさないに限ります。損をしたか得をしたかっていうのは感覚的に自分が最終的に、あ、俺は得したんだ、私は得したんだって思えればいいのかなって言ってしまえばそれまでなんですけど、明らかに例えばね、その電気に関しても、うちは東京電力でやってる時に、うちは台所がガスだったんですね。で、それを、オール電化なんとかプログラムっていうのがあって、 IH に切り替えた時に IH に切り替えたら、夏の7月から9月を除いて、要は冷房を使う時期ですよね、を除いて月々の料金から 3% の値引きっていうのがあったんですね。
今もあるの？
今も続いてる。だから今もこの冬の時期ガンガン冷房を暖房を使ってても引かれてます、 3%。これこの前確認したんですよ。あの電気料金って今昼間自宅にあの妻が仕事でいるんだけど、あの電気料金見直すってことを考えたときにシミュレーションしてもらったときに、ところでこれシミュレーションしてもらったらいいんだけど、今そういえばオール電化なんとかプログラムで割引ってされてるんですよねって言ったら、されてますされてますって、でもこれ1回料金プランを変えちゃうとそれもなくなっちゃいますっていうからあもうめんどくさいからいい
ね、ガスと一緒にするとか、
そうあるんですけどね、はい、まあほらそれがポイントになるとかいろいろあるんでしょうけど、今は分かんないからいい。
うっかりしてるとね、こうこれいいですよ便利ですよ安いですよみたいなのに乗せられちゃうと損をしてしまう可能性があるので、
うちわーっていく傾向に見えるかもしれないですけど、僕以上にチコさんは慎重で、この前アプリを入れるだけで、ねえねえ au 保険がどうのこうのって言ってるんだけど
いやなんか
生命保険がどうのこうの
au のあの
マイ au、ね、
のマイ au っていうアプリを入れた瞬間生命保険がなんとかで同意するとか出てきて、え生命保険なんか入った覚えないよと思って、
だから
一回そこで止まったんですけど、
情報提供をする中に au で生命保険とか契約してるときにそういう情報も提示しますよって言ってるだけだから大丈夫だよって言ったら、いいから帰ってきたらやってってなんだそりゃっていう、あそれ俺も見た見たって言って笑ったんですけどね。でも本当その契約の時は気をつけないと、はい、なんだろうな、かえって自分がよく分かんないものを契約させられるっていうのは結構携帯会社ではよく聞く話なので、
はい、
まあ、気をつけてほしいなって思います。そもそもしっかり確認しててもデカプーのネットワーク暗証番号が間違えられるっていうねひどいんですよ、紙に書いてある暗証番号で登録されてないの
え、じゃあ書類はどっちになってたんですか。
正しい方、
正しい方だけどお店の人がそう読まなかったってこと、まあ、手書きのまま残るはずだもん、
そうそう、なそれをあ読めますって言って、あの結構見えないと暗証番号も口で言う人は言ってくれるんですね、書いたものを、あこれはこうですねって、で私実はくっつけなきゃいけないところをくっつけられない、やっぱ見えにくくて、
私もそう、弱視だった時、
うん、
漢字とか書くと、
はい、
全て書き順通りに離れてるっていう
分かる分かる、一っていう字が離らかしてるんでしょ分かる分かる、
それ画数が多い漢字だと本当に読めないらしくて、
棒の集まりになってるのね、
はい、
はいはいはい、でそうするとまあその時になんか次の日になんか確認をしたくて au に電話をかけたんですよ、ね、そしたらネットワーク暗証番号を入れてください、確認できませんでしたって3回言われて、で繋がった後にすいません、ネットワーク、そもそもかけた理由違うんですけど、ネットワーク暗証番号が違うみたい で契約書に書いてあるのはこう書いてあって、あじゃあもう一回入れてみてくださいって言われて、入れたら間違ってますねって言われて、間違ってますねじゃなくてさってすいません、これって、何になってるか教えてもらうにはどうしたらいいんですかって、購入した店舗に行ってください。おいおいおいおいおい。
でも購入した店舗も量販店なんで、この今後何かあってもうちではこれ以上何も
できませんからねって言ってた、ね。
初期不良以外は対応できませんとか言って、au ショップにいてくださいとか言ってるので。
で、ああそうだ、近所の au ショップに行けばいいんだって思って、でもなんか身分証明書と何々とってなんかすごいなんか印鑑ととか言われてたんですけど、行って、あ。行く前にもしかしてもしかしてって思って、このネットワーク暗証番号分かんないと実はこのいろんな契約内容の変更とか何にもできないんですね。でもしかしてと思って一か八か Q って書いたところをきっと間違えたんだろうと信じて4って入れたら当たりました。
まあそれも何度かやってるとね。
そう、失敗すると、
ね、ロックかかっちゃったりとか。
あのね、4を9って読まれたりね、 9を4って読まれたことって実はあんまないんだけど、4を9って言われたことがあるんだよね。あの9のその下のくるってなってるところの下の部分の線が横に飛び出る人ってのは時々いるんですよ。縦の線の9はチコちゃんは知ってる？
はい。
あれが右にピョンって出ると4にも見えるじゃない。
だから8と6と9とかね、4と9とか1と7とか、
あのね、0を6と間違える人がいますよね、はい、だから僕はあの0が上がくっつかないことがあって書いててすごい気をつけるんですけど、0はちゃんとくっつけないとバッテンにしても6って読まれることあるし。すごいね、やっぱり手書きの字って難しいなと思うんですけど、はい、なんかツイッター来てます？
来てないです。
来てないですか、はい、で、まあ結局ですね、あの au で即決した理由は、当然安かったからはもちろんなんですけども、ですね、うち多分今年ジエコムがうちのマンションに入るであろうということで、ジエコムはジエコムはね、今現在そのプロバイダー契約するときに障害者割引が効くんですね。だからそうすると他のプロバイダーに比べるとサービス内容から加味すると圧倒的に安い。JCOMにすると何にするかっていうと、ケーブルテレビが見られるし、
スカパーもやめられるの？
スカパーはやめても大丈夫です。 iPhone のアプリで、番組の録画予約もできるしっていうのは、実際多分 DY さんがやってるので大丈夫だと思いますっていうのもあって、そういう意味でも、
まあ、友達も au にして、うん、しばらくしてから jcom 入りましたよね。
ああ、そうだね、うん、そうだそうだ。
まあわからないけど、まあ、本当は jcom に入るときにプロバイダーもね、あのプロバイダーじゃない、携帯も乗り換えた方がいいのかわかんないけど、うん、
あの同時に入るのが一番いいですよ。だけどそれはもう叶わぬ夢でしたので仕方がないかなと思っていて、でただまあそのさっき言ったピタッとプラン、説明したよね、1ギガ123520、っていうその月々に使ったギガ数に応じての料金が請求されるタイプ、があって、まあ、チコちゃんはその少ない、多分使う量が少ないからその方がいいだろうと。でこれは実は5ギガを超えると5ギガと20ギガのピタッとプランの料金が70円ぐらいしか違わないんですよ。でそれが、5000円いかないんですけども、
70円、
うん、70円ぐらいしか違わない。だから5ギガ使う人は20ギガにした方がいいと。で、あ、5ギガを使う人はピタッとプランの20ではなくて、フラットプランの20、もう最初から今月20ギガ使いますよ、未満10ギガとか5ギガでも20ギガ分のお金を払って使うってタイプのプランがこのフラットプランというのであるんですけど、ピタッとプランで20使っちゃうともう1000円だか2000円高くなってしまうので、まあそういうプランが存在してます。ただこのピタッとプランフラットプランは、実際その今までの料金に比べると安いと言われていて、安いのかもしれないですけど、 オプションのサービスがほぼ全てと言っていいぐらい一個一個が有料になります。例えば、AU の、Wi-Fi スポット、さっきも話しましたけどドコモとかソフトバンクとかが用意してるやつがあるんですけども、これが今までのパケット定額の人たちは 今現時点この先々も今の現時点では、無料なんですね、使うときに。だけどこのフラットプランとピタットプランを使う人はこの4月から、税別500円がかかります。でこれを払わないとこの au wi-fi スポットは使えない。で、まあ、お店の人はこの Wi-Fi に接続しますかって接続って押した瞬間に500円取られるって言われてすごいびっくりしたんです
けど、その500円だけなんだ。どんどんどんどん上がっていくわけじゃなくて1回払えばいいんだ。
月々500円、
どんどんパケットが上がっていくのかなと思って。
それじゃあ Wi-Fi スポットで意味がない、はい、月々500円ですね。
まあ必要、それってなんか月々で変えられるの？
変えられます。今月は使いたいから、
うん、
とかね、
その旅行に行くときとか、
うん、
フラットにその月だけ買えるとか。
あ、そう、フラットに買えるってのもありです。だからそれも
auWi-Fi を使うとか。
そうそうそう、
まあ、行った先に auWi-Fi がどれだけあるか分かんないですけど。
そうですね。で、まあ、そういうのがあったりとか、あとはね、テザリングってチコちゃん分かりますか？
はい。
何ですかテザリングって？
ええ
今入って
た iPhone にパソコンとか、
はい、
プレイルセンスとかをつないで、うん、ネットにつなぐ。
うん、OK です。ネットサーフィンするのに iPhone が、まあ、Wi-Fi スポットみたいになるっていうことですね。そのテザリング機能を、もちろん au の方でも今までのプランであれば今後も無料で多分使えるんですけども、このピタットプラン、フラットプランというのは元々の金額が安いためというふうにお店では説明してましたけども、これも月々500円税別がかかります。
500円でいいんだ。でも
でもね、こういうオプションがね、一個一個380円で400円だって
これも500円、これも500円って言ったらね、どんどん高くなっちゃうけど。
そう。だから、うちは、1週間ぐらいの間に忘れないうちに、最初にガッツンガッツン入れられたいろんなオプションを外しておかないと。
6個。
1個はね、外さないで使おうかなと思ってるんですよ。
留守番電話。
留守番電話とか入ってるから。留守番電話と迷惑。
留守番電話は、ちょっとうち重要なんですよね。連絡手段が、電話しかない人が結構いるので、
やっぱ留守番電話あった方がいいでしょう。繋がらないという、連絡がつかないという環境は作っちゃいけないと思ってるので。
ああ、もう連絡つかなかったらガンガンかかってくるから
自分たちが出ないときは何も言わないのよね
自分たちが出ないときは、いや忙しかったとかね、なんかこんな忙しい時にちょっとぐらい待てんのかぐらいのことを言うのに
そんなもん、
自分がかけてきて繋がらない時は何のための携帯だとか言い出しますからね
そんなこともあるのでね。そうなので、まあ、その留守番電話ぐらいは残しとかなきゃいけないかなって思うんですけど、
あと本当になんか公共の機関からの電話とかも、結局私たちが仕事してる時間にしか動いてないようなところだと、うん、留守番電話でも入れとかないと連絡が取れないんですよね。
本当にそれはありますね。でね、これをずっと昨日今日考えててふと思ったんです。安くする方法、 au で契約をしました、アップルウォッチがあります。でほら、モバイルデータ通信をオンにアップルウォッチ3ってできるじゃないですか。
やりました？
まだやってない。でやるとこのアップルウォッチ、 携帯電話の方が電源が切れてても Apple Watch で電話に出られるわけですよ。でね、その状態にして、まあ、au のピタッとプランとかで1ギガぐらいしか使わないぐらいな感じにして、au の携帯電話には格安 SIM を挿す。
そうするとアプローチつないどいたらどんどんパケットはいっちゃうんじゃない？
だってさ、アプローチで受信するパケット、あの通信量なんてたかが知れてるわけですよ。メールを受信するとかで、受信するものも制限しておけばいいので、あの 何々は受信するとかね、何々はこのアップルウォッチで使うけど何々は使わないっていう調節ができるので、そんなパケットいかないですよ。
でも私今平日ずっと家にいるじゃないですか、
うん、
だからちょっとアップルウォッチのモバイルデータプランは見送ろうかなと思って。
ああ、やっぱりあれは新規で契約するときには何ヶ月間か無料みたいですよ。
ああ、そうなんですね、うん、なんかまだ私自身がデジタルを信じられないというか、
デジタル
を iPhone を置いてアップルウォッチだけで電話持ってますみたいなのがどうも落ち着かなくて、
うん、
だからアップルウォッチだけで動くってことがまずないので、
うん、まあね、私は仕事場が仕事場なのであんまり携帯持って動かないので、
はい、
そう考えると結構あのモバイル通信は便利だなって思ってたんですけど、それを考えたときに、携帯電話の SIM を差し替えて、まあ、au のプランに入りながら携帯電話の方の SIM だけ格安に差し替えるのは
そんなことできんの？
わかんない。それで動くのかどうかは知らない。
動かないんじゃないかな。
どうかね。だから Apple Watch が au のそのオプションプランに入って動いてて、携帯自体は、格安 SIM で使うみたいな。そう。あ、で、そうそう、ピタッとプラン、フラットプランで、もう一個を知らなかったっていうのがあったのは、今 iPhone7 以降、6S 以降かは、購入してから前は180日を超えると、なんだっけ、SIM フリー化、あの他のキャリアでも使えるように、設定ができたと思うんですけども、このピタッとプラン、フラットプランで、なおかつピタッとプラン、フラットプランで分割払いで支払いをしても、100日、あ、違うな、90日かな、ごめんなさい、ちょっとはっきり しないんですけど、で、SIM フリー化ができるそうです。で、だけど一括購入、一括払い、我が家は携帯は分割払いしない家なので一括購入をするんですけども、一括購入すると購入した翌日から SIM フリー化ができるんだそうです。まあ、だからさっきのその格安 SIM の話もちらっと出てくるわけですけど、
ああそうそう、あの5000円お値引きしますっていうのも一括購入がね、
そうそうそう、あの
条件だったんで、
いや、そもそもうちは一括購入でしか考えてないって話で、で必ず気をつけなきゃいけないのは、必ず一番新しいお店が進めたいプランで向こうは話をしてくるので、何ありきで話してるかを確認しておかないと、契約した後にあれなんだこのプランっていうのは多分あると思います。で、この前あったのは、48回払いのプランを進めるんですよ。やっぱり48回払いって4年間縛り付けですよ。で、1個の携帯に48ヶ月間も払えるかっていう話もちょっとあって、で、これってソフトバンクも48回払いっていうの多分やってると思うんです。これドコモはやってないんですけど、これはですね、月々390いくらを 390円払うと2年間経った時に、新しい端末に機種変更をすると、その前に購入した端末、例えば10万円だった端末が、48回払いで、返済していってるんですけども、24回目以降の返済が免除されるプランです。ただし23ヶ月未満で何かしら浮気をしようとして機種変更をすると、全額支払いをが義務付けられてます。25ヶ月目以降だと、その時点で返済義務がなくなるので、その時点まで払った分だけでいいですよと。だから半額サポートっていう言い方をしているんですけども、これは24ヶ月目に支払いからね、24ヶ月目に機種変更をしないと微妙に損をしていく話です。なんでかっていうと、月々にこの48回で払いますよ、でも24回以降は支払わなくてもいいですよ、半額だから半額になりますよっていうプランなんですけども、24ヶ月経つまでに400円近い金額を2年間払うということは、17,600円ここに払ってるわけですよね、すでに。そして24ヶ月目以降も払い続けると、月々の料金は払い続けるわけです。だから仮に3年間機種変更をしなかったら得ではなくて、この48回払いの場合は絶対に24ヶ月で機種変更をしないと損なんですね。でなおかつ他社乗り換えの時にはこの48回払いで、半額サポート、24回以降の金額は払わないで機種変更できますよっていうのは他社乗り換えでは適用になりません。完全に、自社、自分の会社への縛り付けのプランになっているので、よっぽどそこが好きならいいと思うんですけど、そういうことをちょっと気をつけないと怖いです。で、この、こういう48回払いもそうだし、このピタットプラン、フラットプランって、こと AU に関して言うと、確かに、その使い方を気にして使えば確かに安いんですけど、無駄がなく料金が選べるって意味ではすごいいいなと思うんですけど、今までの定額、パケット定額だったりっていうのは、月々サポートって言って端末を購入した時に、よく実質0円とか言うじゃないですか。実際の端末代から月々サポートをして2年間でこれだけ値引きをしますよっていうサポートですね。0円で端末を売っちゃいけないとか、いろいろ細かいことを総務省が言うので、ちょっとわけわかんなくなってるんですけど、そういう月々の端末に対する値引き、端末を購入しちゃった人は月々の料金からの値引きっていうサービスが、例えば、iPhone7 とかだと、 iPhone7 の 128GB だと2300いくらとか、そういう値引きをしてたんですけども、そういうのがこのピタットプラン、フラットプランにはないです。
そういえばないね。
ないんです
その分安いってこと。
そう、その分最初に端末、キャンペーンで乗り換えてきた人に対しては安い。あと、実は、新規入会でも同じようなキャンペーンを始めてますね。これ連休中だけだったのかもしれないですけど、昔は 新規加入はね、実は他社から乗り換えじゃなくて新規加入は大してサービスなかったんですけど、まあ、相変わらずないがしろになるのはずっと使ってるユーザーっていうね。
昨日までじゃなかったかな。
そう、昨日までだったね。9日までってなってたと思います。で、本当は iPhone X が欲しかったんですよ。
まだ言ってる。そもそも買えないって言ってたでしょ。
はい、
変えてもプラスって言ってたんだから。
はい、
でも私の友達なんかはなんかそういうこうなんていうのかな、ま、キャリアに惑わされるっていうか、こうするとこうやってこう買わないと安くならないとか、それがもう大変っていうか、もうめんどくさいから、高くても今のキャリアから変わらない、あのこう連休の割引とかで買わずに割高でもキャリア買えないとか言ってましたよ。
あ、
それはそれでありだと思うんですけどね。
いや、だから何を買うかなんですよね、うん、安心だったり時間だったり、
手間だったり、
手間だったり。そう、あの本当そう思います。で、あのまたデカプはやってるよって言っていただいて十分結構な話で、あくまであのよくそれを言われて嫌い、あ、嫌だ嫌だっていう人もいるんですけど、まあオタクなんだと思います。あのいじってんの好きなので。
なんだと思いますじゃない、オタクです。
なんだと思います、
オタクです。
でもそれはね、携帯とかそういう契約ごちゃごちゃすんの好きだよねって言われますけど、
私もわけわかんないですけど、とりあえず、うんうん、ほとんど20円高で携帯もらえたからいいやって。で、月々の料金も安くなるし、
ちこさんはね、多分月々の料金が2000円ずつぐらい安くなってます、きっと。
だから、まあ仮に、
うん、
今度新しい iPhone がまた出て買いたくなっても、そんなにためらうことはない。
ああ、こんな携帯でかいよっていう時に、
ね、得をしてますかね。
はい、ただ、そうだね。で、デカップもランニングコストはもしかするとちょっと上がるんですけど、そもそも、
まあそもそも、
そもそもね、ソフトバンクがね、安かったの。安かったのっていうのは、あの、誤解をしないでくださいね。入った時のキャンペーンでもって安かったの。
そろそろ切れるんだよね。
で、切れると、6000円ぐらい上がるんじゃなかったかな、うん、でそれが今月だったんですよ。
で、あと今までの携帯のなんかバッテリーが
もう死んでましたね。
死んでて、あの取り替えられる対象だったんだよね。
だからそうそう、あので
無償交換の対象だったんだけど、
はい、
無償交換で 6S もらうんだったら、
あの、うん、携帯乗り換え0円の方にあやかったらって言われて、でも僕はもし買えるんだったら8じゃなくてプラスがいい、大きいのが欲しいって言ってて、うん、実は 6S の時も 6S プラスにするはずだったのに、 なんかで流れて、なんか勢いでね、あの時はオギャリンさんとトムジーさんが一緒で、
うん、
あの池袋で買ったんですよ、 6S の時って。
違う、あ、
そうだよ、
ソフトバンクは違うよ、2人で夜行ったもん。
あ、じゃあ6の時か、あれ。
うん、
そっか、そんなもん前なんだ。そうだ、ソフトバンクはビッグでやったんだな、
お正月のなんか3日だかなんかに、
うん、2日
夕方かなんか行って、
そう、いいよいいよってやったら、次の日にね、メールアドレスの引き継ぎはできてないわね、ちょっとえらいことになったっていうね。
YBB のアドレスが一回飛びましたね。
そう、一回飛んでメールが飛ばないんだけど。
まあ、今回はなんかその手のトラブルは大丈夫そうですね。
まあ、とりあえずプロバイダーいじってないの、ね、はい、今のところ。
だから、で、とりあえず今までの Apple Care、
あ、そうそう、その話しなきゃね。Apple Careプラス、
アップルケアプラスでいいんだっけ、
はい、アップルケアプラスです。
残ってたんですけど、
アップルの それぞれの端末の2年間保証の、プログラムですね、
はい、残ってる分も返金していただきまして、
うちは、Apple 製品はその例えばキャリアだったりでもあのそういうサービスありますけど、Apple の直接 の, その保証プランの方を使っているの で, で分割じゃなくて、購入時に必ず全額払うんですね。だから今回も16,800円、税別税込みだと18,000いくらになるんですけどを保証として支払ってるんですが、その7の保証が、2年に満たないので、ねえチコちゃん、
はい、5,000いくらの、あの今朝帰ってきました。
おとといあれしたんだっけ、
昨日
か。これも多分前の放送で多分言ってるんですけど、
おととしまではそういうの返ってくるって知らなかったんですよ。
だからね、1年ちょっとでこうアップルの製品を買える人はぜひ知っといてほしいですね。あのアップルケアプラスに入ってる場合は、
なのでアップルでアップルケアプラスの契約をした場合はその返金手続きとかも全然大変じゃないんですけど、例えばなんか、
家電量販店
キャリアショップはちょっと分かんないですけど、で買った時はその時のレシートがないと返金してもらえないので
返ってきませんよ皆さん、
はい、
でね、この前
うちもなかったんですよ今回。
あれ本当どこ行ったんだろうね。
ね、なんかいらないって言って、
うちね意外にちゃんと取ってあるんですよ。
でもなんかいつかまとめて捨てた気がするからその中に入ってたんだね。
大量のゴミと一緒。
うちはビッグカメラだったんですけど、たまたまビッグカメラの会員カードがあれば領収書の再発行できますよって言われて、
でこの前ちょうどほら新しい携帯に機種変更した時に、なんだ、領収書の再発行をお願いして、その領収書を写真で撮ってメールで添付したの、あれ、おーい、
はい、
メールで添付したの、
メールで添付しましたよ、
はい、っていうことでメールで添付したら帰ってきたと。
今ツイッター見てたんですよ。
でね、そのメールで添付すれば帰ってくるってのは実は Apple Watch の時に知ったんですけど、これあの Apple Store だったり、Apple Store っていうアプリで購入したり Apple Store で買ったりした時には Apple で購入してるので、電子証明書がすでに発行されてるんですね。だから Apple でわかるのでこういう領収書の証明がいらないんですけど、まあ、店頭での購入の場合にはこういうレシートの写しがいるので、要あのこういう解約するときにね、2年間使っちゃう人は関係ないですけど、要注意だなっていうところが1点、それからなので、まあ、2年間使うつもりで、まあ、今回も契約したんですけど、Apple Care Plus に、iPhone 購入から1ヶ月以内、30日以内であれば、店頭じゃなくても、後からでも、インターネットからでも申し込めますっていうんで、はい。まあ、今回もビッグカメラだったんですけど、ビッグでは保証サービスには入らないで、持って帰ってきて、携帯でやりました。
レシートさえ取っとけば別にいいんですけどね。
何の問題もないです。だけどまあそれもめんどくさいしなっていうのもあって、一本電話入れるだけで済むんなら、っていうことで帰ってきて、その、なんだっけ、Apple Care Plus の購入っていうのを検索して、さらにシリアル番号を入れて、画像認証をクリアして、そうするとね、その、購入画面に行くんですね。でその画像認証は、視覚障害者の方はこちらっていうのがあって、数字、 と2桁の数字が4回か5回だから合わせて10桁かなだったり8桁だったりその時で違うんですけど、それを入れると画像認証ができるようになってます。でその中に入ると何どれを買いますか、でその後に購入っていうのを押すと Apple ID とパスワードを求められて、 Apple ID とパスワードを入れると2ファクター認証がやってくるんですね。2ファクター認証っていうのは6桁の数字で、それを求められるのでそれを入れると、今度は、端末の状態をチェックしますっていうんで、メールを送信するのでメールアドレスを入れてくれと、うん、
ファクター認証の話また長くなる。
いや、とりあえずさらっと説明しちゃいます。
ツイッターが来てるんですけど、
あ、ちょっと待ってね。でそのメールのアドレスから自分のその iPhone で、リンクをクリックすると端末の状態チェックっていうのをして、でそれが終わるとそのさっきの画面サファリの画面に戻って、チェックを続けるっていうのをやると、購入画面に行くと。だけどどうもね、そのできれば端末2台あった方がいいですね。パソコンか本体か。なんかそうしないとね、端末と通信できませんでしたってエラーが起きて、昨日昼は私ので、夜はチコちゃんので、それぞれだいぶ5、6回苦労したので、まあ、2台持ってるといいです。でちなみにデカプのファクター認証は何を勘違い、何がおかしかったのか分かんないですけど、この端末ではファクター認証は利用できませんとか言われて、まあ、それは一回 iCloud からログオフすることで、もう一回ログインすることで解決はしましたけども、でそれであとはカード情報を入れて、購入って押せば、めでたく家でもアップルケアプラスが購入できると、まあ、できればお店でやっちゃった方が全然楽だなっていうところですかね。はい、でツイッター、
はい、エビソーさんこんばんは。
こんばんは、
こんばんは、AU へようこそ、そして AU ウォレットへようこそ
AU ウォレットが何なのかまださっぱり分かっておりません。
DY さん、
はい、
まだやってた、こんばんは、こんばんはは
い、こんばんは、
AU に乗り換えたそうで、ようこそいらっしゃいませ。
はいはい、よろしくです。
まだあるんで、
仲間が増え、
仲間が増えて嬉しいと。ちなみに土曜日は、
あ、サンタロウの日なんだ。
サンタロウの日なのでローソンに行きましょう。
ローソンに行くと何があるの？なんか嬉しいことがあるの？
ローソン 3F でもいいのかな？
あ、いいと思います。
シンさんは放送やってる。こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
今ジムの帰りです。お疲れ様です。
お疲れ様です。
エビゾーさん、携帯キャリアのプランは数が多くてややこしいの一言ですね。それから店員さんが勧めてくるプランとかにホイホイ加入しないというのは同感ですね。特に私は、推しに弱いので気をつけないと。
いや、いいように見えるんですよ、本当に。
いや、なんか本当に煙に巻かれるっていうか
なんかね、狐につままれた感じなんだよね、いつも。ま
あ、そういう風に進めてくるんでしょうけどね。あの、保険の加入とかもそうだけど。
出た、保険と電気。
いや違う、 AU の保険じゃなくて、
何でも
ね、一般的な生命保険とか。
分かる分かる。
まあ、でもなんかプランが、新しいプランができましたけど乗り換えませんかとか。
大体気にされたら困るものは小さく書いてあります
なんか落ちた、
うん、大丈夫です、すいません。 小さく書いてあるし、はい、まあ
ツイッター以上ですよ、
はい、そんなもんですよね。だけど、まあ、デカップにとってみれば、まあ、実質2人で払ったのは18,040円でしたので、18,040円で、iPhone8 プラス 256GB が2台手に入ったんだから、
はい、あ、まあ、持ち出したのはね、なんかフィルムとかケースとか、
ケースが高えのびっくり。
それはそもう時間なくてそれにしちゃったからね。
まあそのうちアマゾンとか楽天で探そうねって言って帰ってきたんですけど、
なんか種類があまりなくて、
なんかさ、可愛いのとか欲しいじゃない、なんとなく。そうで、なんかこう、なんかパスケースみたいなすごい可愛いのがあったんですけど、あ、これはここの仲間じゃなくてどっかからやってきたんですねとか言われて、あれね、
DY さん、
はい、
そういえば今日 Bluetooth イヤホンを注文したんだけど、au ショップでも取り扱っていたかもしれないとこの配信を聞いて思い出したのですが、すでに遅し、
au ウォレットで買い物したりとか、あの、なんかそういうのってなんかお得なんですかね。なんかアマゾンの支払いも au のなんかカードでできたりとかできるんだよね、
う
ん、まあ、
値段は大して変わらないんだろうけど、レドって、あ、そっか、ウォレットをアマゾンで使えるって言ってましたね、
うん、だからなんかなんだっけ、アップルのアップストア の、 あの支払いも携帯キャリアにするとか、今どこでもあるのかね、なんか今見せたら
まだ来ないんだよね。
カード自体は来てないですけど、なんかカードも加入することで安くなるとか言って、なんかよくわかんないけど、まあ、まあいいや。
今回安くなる条件に
入ってたからね。うん、なんかとんでもないものに入ってなきゃいいんだけど。大丈夫と信じつつ、はい。いや、あの、本当に携帯もね、
まあ、最終的には自分たちが満足すればいいんですけどね。
電話として使わないんだったら、やっぱり通信だけだったりすると、うん、SIM フリーの端末を買って長く使って、それを MVNO の、 あの SIM をその時々でスピードの速いところに乗り換えつつやるのがいいんだろうなって思うんですけど、なんかね、MVNO は MVNO でやっぱり通信速度安定しなかったりとかあるしなーって思うと、まあまあこんなとこなのかなと思ったりしてますが、特にないですか。
はい、
はい、
まあ、平日ですからね、
はい、
あんまりこの辺に、
うん、そうね、時間的にもね、なんで、まあでも本当に
今日101回目ですか。
81回目です。
あ、いつの間にか81回目、勝手に100超えにしちゃった、
うん、誰も気にしてないと思うけど、そうだね、81回目です、はい、なんだか結局年末年始で結構回数をやっていてですね、はい、今年も2回目、80回目がトムジーさんたちが来たので、
ん、
80回目がトムジーさんたちが来たので、はい、79回目は年末にやったんだよね、きっとね、今日の下剤のせいなのか、微妙にお腹も痛いので、
さっさと寝てください。
お腹が痛いと寝られません。
なんて言えばいいんですかね。
いや、
ああ言えばこう言うんですけど、
まあ、あの、弱視の私には、あの、見やすくなりました。あの、プラスにしてよかったなって思っ ています。で実際に、iPhone X も、iPhone 8 Plus も、まあ、あの以前から宣言していたように買うつもりはなかったんですけど、あの、まあ、安かったし2年経つし月々の料金もランニングコストも上がっちゃうし、やっぱり見てると欲しくなるもんで、まあ、それはそれでいいかと思って買ったんですけど、うん、そうだな、財政的に余裕があればやっぱり10の方が面白みはあるんだろうなって思います。 Face ID だったりとか、あとは iPhone 8 Plus よりも本体は小さいけど画面はあのホームボタンがない分、広く撮っているので、まあ、もうちょっとスマートな端末としても嬉しいところなのかな iPhone X はっていうふうに思います。ただその顔と本体との距離だったりとかそういう感覚さえつかめれば、まあ、弱視でも全盲でも使うのに、まあ、慣れれば使ってる人は使ってるみたいなので
そこが、うん、その人の見え方で
変わるかもしれないね。
慣れることができない場合があるってことでしょ、
うん、多分ね、まあ、どう使うかっていうところだとは思うんですけどね。はい。まあでも、なんだっけ、Apple Pay での、指紋認証のところの、反応も 6S とは比べ物にならないぐらい早いので、しばらく喜んで使いたいかなと。何より1日使って帰ってきても、まあ、今ちょっと忙しいから使ってる時間も少ないんですけど、1日の中で途中で充電する必要は今ないので、それだけでもいいなと思ってます。ですので、携帯の機種変を考えるときは、ごちゃごちゃ考えるのが好きな人はいろいろ調べていただいて、そういうのが苦手な人はまあいつも通り使っていただければいいのかなと思います。
あ、ね、自分たちは得して損してないと思ってますけど、
あいつら損してるよって思う人、
何が得か何が損か分かんないですけどね、
う
ん、
そうそう、
でも最終的には買った人が満足すればいいのかと
思います。あ、そうだ、これを言うと反感を買うこともあるので、別にこうだから良かったとは言いませんけど、
じゃあ言わなきゃいいじゃん、
でも言いたいんだ、いいじゃないか、
もうまだやるの
分かった
よ、もう終わろうよ
じゃあやめときます。
なんで
だって終わろうよっていう、
いやだって天の話も語り始めるからいつ終わるんだろうと思って、
もうやめろというお達しがありましたので終了します。
なんですかそこまで言うと、
以前に比べて店頭の店員さんは代筆ができなくなってます以前にも増して厳しくなってます。
お店によるんでしょう、でも
分かんない、知らない、自分たちが知らないだけかもしれないですけど、
まあ、このところね、タブレットを使ったりとか、
ああそう、
記入にタブレットを使ったりするんで、で今回は家族の代筆 OK っていうことだったんで、うちは困らなかったんですけど、
そうだね、
なんか自分の名前がサインできるだけじゃダメな場合もあるので、もう住所から自分で書かないとダメで、家族の代筆すらダメっていうところもあるので、
そうだね、
はい、前言ったソフトバンクなんかは住所とかはタブレットでやるのでこっちで書きますから名前だけ自分で書いてくださいとか、
そういうところもあるね、はい、
そういうところは全く問題ないんですけどね、
基本的には なんだろう、自分の身の回りで自分がお手伝いしてもらえそうな人をと一緒に行くのが一番スムースに行くのかなって感じでは、
おて、あの代筆を身内が OK っていうところならね、
うん、身内はそんなに言われないんだよね。あの、
山田電機のどこも身内もダメだったよ。
あ、身内もダメだったっけ。
家族が代筆するっていう書類をまた書かなきゃいけなくて、
あ、そうだったっけか。
あのっていうか、じゃあそれは誰が書くんだっていう話、結局ダメっていう。
そうだったね。あ、で、あの、もしそれで、ショップに、ドコモショップとか au ショップとかソフトバンクショップに行ってやってくれるんだったら、そっちでやってもらって結構ですから、ここでは契約できませんって話だったんだよね。
でもビッグではあんまりそういうことなかったんだけどね、
うん、まあなんか知らないだけだったのか、なんかもう忘れちゃったけど、
言えばなんとかなったのかもしれないけど、まあ、とりあえずうちは今回必要なかったので、そこまでは確かめる時間も余裕もなかったんですけど、
でも、ね、5年前だったら僕も書けなかったっていうのは、今 LED のライト、あのライト付きのルーペとかがあるから、今はなんとか指を置いてここですよあそこですよって言われれば書けるけど、なんかやっぱそういう便大丈夫ですか
大丈夫です、
便利不便もあるので
なかなか、ね、そうですね。
でもね、なんとかなるといいなといつも思いながら、はい、対応していただいてありがたい限りですけど、はい、まあそんなことがあって、ああそういえば代筆もいろいろ厳しくなってるなと思った次第です。
まあ代筆が厳しいっていうかね、今個人情報とか、特にローン組む場合、うん、何回
ん、あ、それもあるのかもね。
2年縛りっていう場合はローンと同じだからお店で書けないっていうのもあるみたいなんで。
ああ、なるほどね。
で、最近うちが OK なのは一括で払ってるっていうのが。
そっか、それもあるのか。
一括で買っていただけるんだったら代筆しますよみたいなところもありますよね。
ああ、そうだそうだ、言われてみればそうかもしれない。
で、今回はなんかダメって言ったけど、多分あの交渉すれば通るのかもしれないけど、
うん、かけたんで
一括だったし、うん、だけど、まあ、とりあえず必要がなかったので。
そうだったね、はいはい、というようなことがあった、MNP 劇だったんですが、この日は前日の夜飯を食べてからその日の夜までご飯が食べられずお腹空いたね、あの日は。
いや、なんか間でちょこちょこっと食べに行こうって思ったら
あれ不思議だね、みるみるうちに時間経っちゃってさ。
いや、そうだし、あの Wi-Fi が使えなかったりとかっていうこともあって、そこから離れられなかったんですよね。
そう、お任せしますって言える状況になかったっていう行ってきていいですかって言えないよね、あれ、
はい、行かないでくださいって言われました
そうでした。まあまあそんな感じでした。
なんでワイ電機はクソです。
いいね、誰だそんなもの書いて
る
の
DY さん
いや、そこまでは言わないですけど、でもね、Y 電機いろんなものね、安いときはすごい安いんだよね。結構エアコンとか引いてくれますよ、あそこ。
ああ、
うん、
あ、
Y 電機って2つあるな、
DY さん、あの、うん、キャリアショップは比較的問題なくやってくれましたけど、
うん、
ヘルパー一緒だったからかなって。
ああ、
でもドコモは大丈夫ですね、結構。
キャリアショップに、ドコモの場合キャリアショップに一人で行っても問題ないですね、
はい、他はショップに行ったことがない
そういえばそうだね。
あ、でもソフトバンクもキャリアショップはやっぱ名前は書かなきゃいけなかったと思いますけどね。
あの、なんかタブレットに書くあれだったと思う、はい、1回だけやったよね。
はい、
ね、
名前書きましたね。 au は直接行ったことがない。
あのね、ここ 私ね、英雄面白いんですよ。質問したらね、あ、それは電話でインフォメーションセンターに聞いてみてくださいって言われた。
おかしいじゃん。
って言いたくなりましたけど、あ、わかりましたって言ってもうやめました。
いや、あのあそこの au がちょっと、あのお店がちょっと特殊なんだと思います。
いや、あれは au だよ、ある意味。
いやいやいや、
あそこまで行くとちょっと面白かった。
あそこのお店昔から好きじゃないって
。あ、ひどいこと言ってる、ひどいこと言ってる。まあね、なかなか難しいですね、いろいろ。
はい、
あそうね、はい。まあそんなわけで、
はい、
今日も長い間ありがとうございました。
だらだらと、
ね、次は何かな。
今度は何ヶ月後かな。
もう買えないよ、しばらく。俺がアレクサ買おうって言ってもそんなもん
買わないと気持ち悪いができないっていうのはなんとか買えませんか。
そうね、いや、買わなくてもできることいっぱいあるんだけ
ど。匂いさん、いや、安いだけです。
ひどいこと言ってる。
店員はバイトばっかしで家電のことなんか何にも分かってないカスばっかりです。
あ、ひどいこと言ってる、ひどいこと言ってる。いや、そんなことないですよ、勉強してる人は勉強してますよ。
まあね、あのアップルもそうですからね。
ああ
、まあ、バイトかどうかは知らないけど、知らない人は全然知らないなって思うことがここ数回。
でも知らなくてもいかに知ってるように喋るかっていうのも技術だなと。
まあそうだけどね。いや、でも自分がそういうのやったことないから言えるけどね。
大変だよね、うん、あのサポートする側だったりインフォメーションで、だってインフォメーションデスクなんてあれじゃない、だいたいごめんなさいごめんなさい申し訳ありませんってずっと一日中謝ってる人がことの方が多いって、それで疲れちゃうって言うよね。かわいそうだな。はい、もう来てないかな。
はい、
はい、まあ、こんな感じで今年もダラダラとやっていきますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは次回の82回目がいつになることやらわかりませんが、また聞いてください。放送のデータはまあ、時間ができたらアップしたいと思いますのでよろしくお願いします。
今日のはね、別にレビューもないし、
うん、特に本当にダラダラ喋っただけなので、まあ機種編は気をつけましょうっていうぐらいで。そう、でも本当気にしておかないといけないことって、もう今日話した中でもいくつかあるので、よかったら気にしてみてください。それでは皆さん、また明日じゃない。
勘弁して。
違う違う。また明日も仕事頑張りましょうねって思ったら、また明日で止まっちゃったんだよ。おやすみなさい。
おやすみなさい。